皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月29日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はますます広がる 99% の逆襲です。新自由主義、新保守主義もですね、本当に今整理の時と申しますか、消滅に向かって動いている時というんでしょうか、ものすごく大きなうねりが世界中であると思いますね。ああいう新自由主義とか新保守主義とかいう、まあ経済のあるいは政治の話もですね、時の政権がそれをバックアップするから広がるわけでありまして、時の政権がバックアップする。で、それで利益を売る人たちがその政治を支える。その、ま、循環の中で動いているわけであります。しかし、何らかの弾みで、そういう政策を支持する政治が機能しなくなる、あるいは弱くなってきますと、その政治をやればやるほど、有権者から反発を受けて政治は壊れていく。だからもう、今まで支援していた、新自由主義、新保守主義を支援していた側がですね、政治から叩かれるという逆転現象が起きるわけであります。やはり2016年ぐらいですね、2016年ぐらい、イギリスの EU 離脱が決まる、トランプ大統領が、登場する、選挙で勝つというあたりからですね、本格的な逆襲と申しますか、リバーサルが発生したと思います。で、今それはますます広がっておりまして、あちこちでそういう状況が見えていると思うんですね。まずアメリカ自身がそうですよね。結局そのアメリカの金持ちもいろんな金持ちがいるんですけれども、こう搾取を旨とした金持ちがたくさんいたわけですね。まあ、金融や戦争屋がその典型でありまして、どちらかというと民主党にそういうのが多かったわけですね。でも共和党にもいますね。上院なんかにね、たむろしてるの、ところを巻いてる連中なんかそうですね。やっぱりこう、なんて言いましょうか、搾取による利益をですね、当たり前に貪ってた連中。あるいは国際的に言ったらですね、まあ多国籍企業の多くがそうだし、IT の大手なんかは割とそうですね。さらにはその、まあ、イスラエルみたいな国がですね、パレスチナをこう、いじめ抜いてですね、あるいはその、なんて言いましょうかね、アフリカあたりでですね、悪い工作をやってですね、地元の人をこう、搾取して、で、その資源も奪っちゃうような、そういうのは国際的にもこう、あるわけであります。ですから、新自由主義、新保守主義のこの大きな搾取のうねりというのは、実はその小さな国の中の問題にとどまらず、全世界の問題だったわけでありますが、どうやらそれも完全にこのピークは過ぎたようでありまして、今そういう新自由主義、新保守主義をこう進めるってこと自体がですね、極めて難しくなっているように思います。日本なんかと非常に面白くてですね、そういう下の人たちを搾取して金儲けする連中がですね、最近はですね、いや搾取じゃないんだ、むしろ金をばらまこうということを言っております。MMT っていう話はそうですね、現代金融理論っていうんですか、あれはですね、とにかく弱者にお金をまくためには、財政、金融緩和っていうよりも財政支出をするしかないという考え方でありますね。で、どんどん金をまきましょうと言っております。要するにそれはまたなんか、これはまあ世界の中でもあんまりそういう国はなくて、日本が非常に特有なんだかもしれませんが、まあ金持ちに金ばらまくんでも、貧しい人に金ばらまくんでも、財政資金さえ出してくれれば、どっちに金をばらまいても自分のところに金が転がり込む仕組みができていると。どっちでも構わないから、とにかくその、自分に金を落としてくれる、自分の懐に金を入れてくれる政府さえあれば、金持ちに金をまいても、貧乏人に金をまいても、どっちでもよろしいという連中が結構日本の中にはいるわけですね。そういうのが、まあ、取り巻いてですね、もう金出せ金出せと言ってるわけでありますが、まあそれは束の間のことでありまして、99% の逆襲っていうのはものすごいものになってきます。まあそれは歴史を見るまでも、見ても明らかですね。フランス革命はそうでありますし、それから幕末のこの一騎打ち壊しなんかもそうでありますし、それから明治の半ばの民権運動もそうでありますし、それからその戦後日本のですね、血の命令事件をはじめとした一連の労働争議の時代もそうでありますから、それはもう国の東西を飛ばすですね、99% の逆襲が始まりましたら、それはものすごいものになってきます。で、まあ、政府の方もですね、まあ、ちょうど、何ですかね、100年ぐらい前ですね、フランスじゃないよ、ソビエトで、革命が起きて、ソ連ができるわけであります。 ソ連ができたことでみんなびっくり仰天するわけですね。やばいと。剥き出しの資本主義やってると、もう国体が、まあ、国体って言うんでしょうかね、国がひっくり返ってしまう。まあ、そこでですね、国家社会主義を入れると。マルクス・レーニン主義の社会主義だと、資本家も殺されてしまうから、国家社会主義にして、自分たちがその、なんて言いますかね、今までのやり方を改めて、下々に統制をかけて、下々に金を渡すっていうよりも、下々に統制をかけて、まあ、生活を支えちゃおうと。ある一定の枠内で生活できるようにこう抑え込んじゃうと。まあ、そんな風にするわけでありますね。で、しかしこれもですね、まあなんて言いますか、所詮その金がない中での封じ込めでありますから、やはりそれは人々の生活にも効かないし、凶作が来たりすれば終わりだし、しかしやはり上の方はですね、金を懐に入れて喜ぶという姿勢は全然変わりませんので、まあ226事件みたいなことが起きたりと、まあそういうことを繰り返しながら、そしてやがてヒトラーも出てきながら、まあ第二次大戦に突入していくと、まあこういうことになってるわけであります。で、最近こう見ておりますと、例えばですね、ヨーロッパなんかでもですね、まあイギリスの EU 離脱なんか見てもね、要するにこの離脱は離脱なんだと、緩和策なんかやるから良くないんだと、こんな話ですよね。2016年の国民投票で離脱が決まったと。で、しかしもいきなり離脱は大変だから、まあそのなんか緩和措置を講じましょうということで、経済界も、それから与党も野党もいろんな議論をしてきた。で、しかしこれも一つにまとまらない。EU の方もですね、まあ半信半疑でこんなことできるのかなと思いながら、とりあえず交渉には応じてきた。でもしかし、イギリスの庶民はですね、とにかく離脱は離脱だ、今すぐ離脱しろと、余計なその、小細工をするなというのが世論の体制だったということなんですね。ですから結局メイ首相もですね、ここで退陣を迫られることになりまして、要するにもう今までのリーダーたちは、この先のそのシステムの運営に関わるなと、お前ら全部のけというふうになってきたわけでありますよね。イギリスが EU から出ちゃうということは、今までのその経済体制の維持はもうほとんど不可能になります。だってその EU と一体というイギリスという前提で全部経済界は回ってるわけでありますから、それ全部上の方刈り取りになっちゃいますよね。だからまあ本当にあのゼロからのやり直しみたいな話になるわけで、まあ、それでいいのっていうと、まあイギリスは前昔からいいっていう人たちがたくさんいるわけですね。まあアメリカなんかで独立を求める連中もそうだと思うんですけども、その一旦世の中行き詰まった時にすぐに良くなることはないんで、最初は大変なんだろうけども、新しいやり方でいずれ成功するから、その間我慢して、とにかく立て直しをやろう。リーダー全部入れ替えちゃおうと。こういうことだと思うんですよね。で、それは今回のイギリスの EU離脱なんかも非常にはっきりと見えてんじゃないかと思います。ですからもう、今回も、まあ、メイが辞めると。で、また国民投票やるってことは、もうとにかくすぐ出ろってことでしょ、あれね。そういう結論になると思いますし。まあ、そうなってくるともう本当に今までのリーダーは全部総大臣しかないと。メイが悔しそうに、泣いてましたけども、まあ、あんな世界でしょうね。だからこの 1% の連中がいろいろ、ああでもこうでもないって言って、こう、秩序を維持しようとするんですけども、要するに複雑系の原理でですね、秩序そのものがこう消えていく時があるわけですね。秩序そのものが消えてって、で、下々の方はですね、やはりなんかある種の次のエネルギーを持ってるわけですよ。99% の方は、まあ、一つではないですが、ある種のエネルギーいろいろ持ってますから、それを形にすることで、まあ新しい国が生まれうるということになりますね。こうやってですから、ある意味では静かなる革命と申しますか、血を出さない革命が本当に進行してるんだと思うんですね。イギリスなんかの場合ですね。で、アメリカなんかの場合もですね、実は同じようなことは、実はありますよね。やっぱりこの、何が、誰が敵であるかっていうことはですね、場所によって、それから立場によってだいぶ違うように見えますけども、やはりこれ 99% の怒りっていうのはものすごくて、で、これで最終的に株が暴落してくるとですね、金融恐慌になってきたら、それはもう一気にそれは吹き出してきます。ですからそれはある種今度は、誰が敵で誰が味方かもうぐるぐる回りになっちゃってて、だから収拾のつかない混沌状態になるんでしょうけども、しかしその混沌状態の中で何がなくなるのかっていうと、やはりそれは既得権益ですよね。今までリーダーシップを取った連中の基盤がそれが消えてしまうわけでありますよね。どっちから転びましてもね。だから要するに右側でも左側でも。今までのその既得権益の構造がそれは、 こう揺さぶられて、消えていくわけでありますから、これもですからある種の静かなる革命という形になりますね。まあそういうことを考えてくると、その今のこの、まあ西側社会ですね。西側社会っていうのは非常にその強烈に、なんて言いますかね、IT が進んだとか言ってイノベーションを誇示してるわけでありますが、このイノベーションの裏側はですね、そのイノベーションが結果的に 99% の自立を大きく促進する結果になっているわけでありますね。やはりこの縦から横に時代が変わってきたときに、横の時代をですね、先にこう、まあ自分たちがリードしようと思って、金持ちたちがいろいろ手を変え、品を変え、いろんな改革もやり、イノベーションやってきたと。しかしそれを実際に利用するのはですね、自分たちではなくてそれを使う人たちですね。作った人たちではなくて使う人たちで、この人たちが横に繋がってきたら、もう上の 1% も持たないと。特にこう、選挙というのは 99% がそれ全部握ればですね、1% は票の数全然足りないんですから、そもそもそういう性質を持ってますから、1% の方は 99% にある意味でベネフィットを与えたり、幻想を与えたりして初めてあれ、政権維持できるわけですね。それが民主主義の話でありまして、しかしもうそれができなくなったら、それは剥き出しの民主主義でありますから、それは一瞬で吹っ飛んじゃうわけであります。だんだんそんな雰囲気になってきたと思うんですね。で、一方ですね、これでそのまま世界情勢を見ますとね、とりあえず、米中はあれ、共倒れですよね。どう見ても共倒れで、で、中国共産党はトランプに大恥かかされちゃって、習近平大恥かかされちゃいましたから、で、このまま不景気に転がり込んでいくでしょうから、そしてやっぱり習近平は必ず追われていくわけで、まあすでにもういろんな矛盾が吹き出しちゃってどうにもなんないですけど、中国はですね、まあ共産党も最後はだからもう本当に砂のようにですね、バラバラになってしまうしかないと思うんですね。で、その時ですよね、中国でこの 99% の連中が、その、いよいよ立ち上がった時に一体何が起きるかって話ですよね。まあ中国昔から農民暴動なんかがですね、国を変えるわけで、でもそれってもう前々からたくさん起きてるわけです。報道を止めてるだけの話で、現実はたくさんの暴動であり、いろんな事件が起きてるわけですね。イスラムなんかもそうですね。それを無理やり力ずくで抑え込んでるだけのことですから、それはやっぱりですね、こう沸騰する鍋の蓋がですね、持たなくなったら、それは鍋の蓋飛ぶわけですよね。で、その時っていうのはこの 99% に次の、こう、秩序の作成ができるのかってなると、やはりあの国は昔からそれは簡単にいかないですよね。やはりそれは、その、乱世と申しますかね、混沌の戦国時代みたいな形に必ずなってくるわけで、ですからやはりこの、まあ中国なんかの場合見ると、あそこはもう誰かと来て誰かわからないっていうような、まあ経済的にもですね、完全に混沌としちゃった状況に、それは陥らざるを得ないと思うんですね。ヨーロッパもですね、その、こういうふうに混沌が広がるとですね、必ずまた民族問題とか出てくるわけで、移民難民の問題が出てくるし、アメリカも全く同様ですね。と、中で争い合っちゃうわけですよ。その、中で、こう、敵と味方が入れ替わりながらですね、あれを敵にこれを敵にという形でぐるぐるぐるぐる破壊だけが広がる局面がですね、しばらくは出てきますね。こんな風になことを考えますと、この横型社会の一番初めの切り替えというのは、既存のそのリーダーたちが全部追い出される。で、まあ言ってみれば、ごくごく剥き出しの自然の状態って言うんでしょうかね。剥き出しの自然の状態で、このことが進展するというふうに考えておくのが多分一番正しいんじゃないかと思うんですね。したがって、いわゆるシナリオがない世界ですよね。シナリオがない世界だから、こう、崩れるはずのもの、崩れるはずのないものが崩れてきたり、思いがけないものが台頭したりと、で、それがこう、結構頻繁に入れ替わるという感じだと思います。で、その中で、最終的にどこに落ち着くかなんですけども、これははっきりしていて 99% の人たちが、生活や仕事が安定するだろうと思った時にそこで初めて社会は落ち着きます。だから 99% の人たちが絶望している間はですね、全く落ち着くってことがなくて、彼ら自身もこう動いてって、まあ彼ら自身というかもう 99% の中もたくさんの人がいるわけですからね、いろんな立場がいるわけで、その中でお互いにこの、まあ、堂々巡りみたいなことをやりながら、結局自分たちが安心できる。生活も、それから仕事も安心できる。という、この、確信までいかないですけども、なんとなく見通しが出てきたときに、世の中は落ち着くわけでありますね。まあ、それがその、 企業主導なのか政治主導なのか宗教主導なのか、それはその状況によって違うでしょうけども、そこまで行った時に初めて落ち着くわけであります。で、日本なんかの場合は、まあその中で、やはり真っ先に出てきそうなのが社会保障の問題ですね。その今の社会保障はもうこのままで続かないわけですし、財政も続かない、金融も続きませんから、これ一旦解体になっちゃうわけですね。ここはその 99% の人たちが、まあ騙されたと言われる、いうポイントでありますから、これは解体になっちゃうわけで、その後どうするかって時に、まあ、ねえ、もう、200年前のような考え方でね、年金だとか財政金融なんかやったって、それは続くわけはないわけだし、まあ、ありますし、かといって何もなしってわけにはおそらくいかないでしょうから、まあ、そのあたりで、こう、知恵比べ、行動力比べみたいな時代にこれはなってきますよ。だから、その、花瓶を落として割るとこまではですね、結構一気に行くんですけども、こう、落とした後ですね、どう作るかっていうところが本当のこう、勝負になってくるわけでございまして、で、この作るっていうところが進まないとですね、99% 中の疲弊が続くわけでありますね。まあでもしかし、日本人もバカじゃないし、世界もバカじゃありませんから、それはやっぱり誰か出てきてですね、まあ一人っていうわけじゃないと思いますが、いろんな人が出てきて、それは作っていくと思いますけども、その中でその歴史はどのように語られていくかということなんですね。で、そこにはやはりその国民国家の矛盾の高まりと国民国家の崩壊っていう、一つの歴史的なその展開があるっていうふうに書かれると思いますね。そもそもなんでそんな 1% で 99% になったんですか？それはやっぱりですね、今までの国民国家の体制っていうのはあるからなんですね。国民国家の体制っていうのがあって、それは崩れかけてきたから、それでそのもう国民国家の枠を超えて、既存の権力者たちが、既得権者たちが金儲けしようということで、グローバリゼーションを広げていって、で、それが新自由主義、新保守主義で後押しされたってことですね。だからそのグローバリゼーションになるものが剥き出しになってきちゃったってことは、国民国家の衰退そのものですよね、あれ。で、その最後の結果として、剥き出しの新自由主義、新保守主義も、いよいよその、消えましたということですから、まあ、広く見ればですね、国民国家の衰退、そして崩壊の一つのプロセスですね。ですから、大事なところはその求心力のところにですね、今までの国民国家は決して来るとは限らないということです。地理的なそのまとまりだとか、あるいはその、なんですかね、国民という一つの仮想概念によるまとまり、あるいはその通貨圏だとか、いうことによるまとまりが必ずしも次の時代の人々の結束のもとになるとは限らないということですね。それからその社会保障を含めて財政資金におんぶに抱っこで生きるということは、もうそれ国民国家の崩壊があればそれはできないということですね。このあたりの、まあ、国に対する幻想が完全に剥げちゃった後の次の秩序作りというところが、やはり時代の交代の中に出てくるわけで、どうしても古い人たちは国というものの概念を捨てきれないと思いますね。それでもう何十年生きてるわけですから、やっぱりそこは国民国家崩壊がものすごい現実のものになって、もう国家なんて一体どこに何があるのというような人たちが次作るんだと思うんですね。例えば世界にあの難民がですね、何千万人何億人もいますよね。で、移民までいたらもっと多くの数で、要するに国家体制というものに保護されない人たちがたくさん今いるわけですね。あるいは企業のことを考えますとね、そのいろんな国で活動しているわけでありますから、国を越えて仕事をしている人たちはたくさんいるわけであります。まあ、こういう人たちの世界があるわけで、そういう人たちはやっぱり国もかなり相対的に見れてますよね。だからまあ、そんな形でですね、まあ、ここはだから、国民国家が亡くなった後の世界っていうのは、やはりその、想定して考えて行動すれば大体そのようになってくるでしょうけども、待ってるとですね、一つもなんか、物事進まないんじゃないかと思うんですね。ですから、やはりここはかなりの行動力を持って進んでいく必要があると思いますね。トランプ大統領だから完全に国民国家解体に動いてるわけですよ。アメリカ合衆国という歴史の産物のですね、中で。まあその建国の理念なんかはいいんでしょうけども、そのね、軍産複合体をはじめとした既得権益者が乗っ取ったアメリカをこれ完全に解体しようとして日本まで来て相当頑張ってやってますよね。で、かなり解体進んできましたね。イギリス、アメリカの解体が進んできた。そしてその英米の価値観で世界を動かす時代は終わったということでありますから、もうそこの部分を引くと、国民国家の後ろ盾となっている部分も撤退しようということでありますね。だから本来これは喜ぶべきことでありまして、やはりその今既存のね、古すぎるシステムが終わって次になろうとしているわけでありますから、そこは積極的に考えなければいけないんじゃないかと思うんですね。ですから、この、 99% の逆襲というのはですね、ある種始まりの姿にしか過ぎません。逆襲というのは、まあ敵がいるから逆襲となるわけで、敵がですね、まあ言ってみれば花瓶を落とした時みたいにバラバラに壊れて割れちゃった時はですね、今度は自分たちで想像していくことになりますから、そこの方がおそらく何倍も何十倍も大変なんで、やはりもう頭を早く切り替えてですね、次どうするか考えた方がいいと思いますね。もう基礎経験になっちゃう、これ逃げ出すだけではないから、そんな感じが今して見ております。まあ、ここは慌ただしくなるじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ますます広がる 99% の逆襲ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。